耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1223回9月4日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんの部屋にいらないものってありますでしょうか？捨てようと思ってるんだけど捨てられないっていう、ゴミの日にゴミが出せなかったとかいうレベルじゃなくてですね、まあ僕よくやるんですけれども、捨てなきゃいけないんだけど捨てられないものってあると思うんですね。僕も後々言おうと思うんですけど、今回はですね、こう何かを捨てると何かを得ることができるという、そういうお話のね本をご紹介しようと思います。ベースは占いなので、ロジカルではないんですけれども、あ、なるほど、確かにこれちょっとやってみようかな、そんな気分にさせてくれる本です。まあそろそろ暑さも引いてきて部屋の掃除とかね、できる陽気になってきましたから、今回こちらの本読んでね、ぜひ、部屋の掃除チャレンジしてみてください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はサンマーク出版より出ておりますジーニー著幸運を呼び込むガラクタ追放術という本です。まずは著者ご紹介なんですが、ジーニーさん、日本人です。本名じゃないと思うんですけどね、本名不明なんですよ。ジーニーさんはですね、ヒーラー、先生術研究家、という肩書きをお持ちの方で、英国先生学協会会員、まあ、つまりイギリスの先生学協会の会員なんだそうです。で、メールマガジンの新月の願いはもっと叶う12星座別攻略法というのがですね、日本最大のメールマガポータルサイトマグマグの2007年新人賞、そして2009年には殿堂入りを果たしておりまして、人気のメールマガ作家さんでもあります。現在はヤフー占い、12星座占いをはじめとするウェブ、携帯サイト、雑誌などの執筆を通じて、様々なメッセージを発信していてね、著書も多く出版されている方です。もしかしたら知ってる方もいるかもしれません。で、ジンニーさん男性なんですけども、そんなジンニーさんの本、今回テーマはこんな感じです。マジカルクリアニングという方法でガラクタを追放し幸運を引き寄せよう。じゃあ内容の紹介に参りますけども、マジカルクリアニングという魔法といってもですね、呪文を唱えて部屋が整理されるとか、そんな便利なものじゃありません。いらないものを手放すだけで心から望む人生が手に入れられる、それがマジカルクリアニングなんだそうです。昔ねご紹介した夢を叶える掃除力にちょっと似てますね。ジニーさん曰く、すべてのものはエネルギーを発しているんだそうです。また宇宙の法則には、何もない空間は必ず何かを引きつけるというものがあるんだそうです。まあ、つまりですね、皆さんの部屋にあるガラクタにあふれた空間というのは幸せが入ってくる余地がないというわけです。で、またいらないものやガラクタで埋まってしまっていると、まあ、物理的にも、まあ、物から発せられるエネルギー的にも余地がないと。まあ、つまりその負のエネルギーとは言いませんけれども、部屋の中でそのガラクタが発するエネルギーが溢れてしまって、あなたにとって役に立たないエネルギーが部屋の中を埋めてるんだよということかなーって僕は読みましたね。で、この法則にのっとった片付け方法をマジカルクリアニングとジーニーさんが名付けまして、まあまあ、読んだ感じこうスピリチュアルな整理整頓術っていった内容でしょうか。じゃあ詳しいそのねマジカルクリアニングの内容について触れていきましょう。まずこのマジカルクリアニングはですね、大きく2種類に分けられます。一つはライフクリアニング、まあこれは部屋にあるものとか身につけてる洋服とかアクセサリーなど、皆さんの周りにあるガラクタを手放すことです。で、もう一つがソウルクリアニング。こちらはですね、物的なものよりも人間関係とかトラウマとか、まあ、あなたの魂に影響を与えるガラクタを手放すことなんですね。で、この二つのマジカルクリアニングで、まあ、物理的、精神的に、ガラクタを追放していこうというお話なんですが、じゃあちょっとライフクリアニングを今回メインで見ていこうと思います。まずライフクリアニングからですね、迷ったら魔法の道具の周りから始めようという項目を紹介しましょう。まあ、幸運を呼び込むためにガラクタを追放しようというのは、まあ、理屈はわかるんだけど何から捨てていいかわからないっていうね、悩みを持った人多いと思うんです。そこでジーニーさんがおすすめしているのが魔法の道具三種の神器から始めること。そう、部屋にあるね勾玉と剣と鏡ねえよとそういうんじゃなくてですね、誰でも持ってる魔法の道具三種の神器、これはですね鏡とペンとお鍋なんだそうです。鏡は共通してましたね。まあ、ちょっと皆さん自分の家を見回す、もしくは思い返してね、こう何があるかなって考えてみてください。まずは鏡。洗面台とバスルームと、あとまあ鏡台とか、あと姿見っていうんですかね、大きな鏡家に置いてる人も多いと思うんですけども、その鏡はまず綺麗でしょうか。 そこの周りに古い歯ブラシとか使い終わったシャンプーボトルとか、あと女性なら一回だけ使っただけのリップとかが置いてあったりとかしないでしょうか。はい、この鏡および鏡周りっていうのが意外と捨てるものが溢れたりするんです。で、次のですね、参照人事、ペン。まあ、ペンのあるべきところはね、ジニーさんによれば机の上かカバンの中と。机はね、不要な書類とか、あと雑誌とか消しゴムのカスなんかで汚れてないでしょうか。まあ、そもそもね、ペン自体もその書けるペンが見当たらないなんてことがね、よくあると思います。なので、ペンおよびそのペンの周りをね、ちょっと見てみてください。で、最後の三種の神器、お鍋ですね。場所はもちろん皆さんキッチンに置いてあると思うんですけども、このお鍋の周りにですね、溜まる一方のスーパーのレジ袋であるとか、使ってない調味料であるとか、干からびた野菜であるとか、というわけで皆さんも、思い当たること一つはあったんじゃないでしょうか。鏡なんてのはですね、昔から御神体として扱われている道具で、まあ、言霊から考えてみると、鏡から、我というね、我っていう意味を取ると、神になる。なんていうね、エピソードがあるんだそうです。で、我っていうのがですね、つまり我イコールエゴ。このエゴを取ることで神が残ると。なので、まあ、一人一人の中に神様は存在しているエゴを取ることによって神様を呼び寄せることができる的なね、考え方もあるんだそうです。というわけで、綺麗な鏡っていうのは自分自身のエネルギーを高めてくれるという、まあ、イニシエからの信仰があるわけです。というわけでですね、僕のおすすめとしては鏡の周り、そして鏡自体をまず綺麗にすることから始めてみてはいかがでしょうか。で、あとペンとお鍋もですね、一応魔法の道具として強いエネルギーと意味合いっていうのがあるんですけれども、これは皆さん本の方で確認してみてください。あとはね、強い影響を与える魔法の小物として、花瓶、人形、そして古いエネルギーが溜まりやすいものとして、服、靴、アクセサリー、ベッドなんてのが書かれています。さらに自分にとって光を失ってしまった本、CD、PC のデータも捨てましょうってあるんですけど、昔読んだ時すごい輝いて見えたんだけど、今見ると色褪せて見えてるっていうのは、もうそのエネルギーはあなたに必要ないんですよ。というわけで、思い切って捨ててしまおうというお話なんですね。まあこんな感じでですね、まあ捨てるコツだけでなく、そのものの捉え方っていうのを書いているのが、この本の特徴かなと思います。まあいかんせんその占いがね根拠だから、論理的な根拠ではないんですけども、あ、言われてみればこれは自分のエネルギーを取ってるんじゃないかなというふうに考えちゃいますね。で、まあもう一つのですね、ソウルクリアニングの方にもですね、その物理的なものだけじゃなくて、まあいわゆる魂のつながり、まあ人間関係とか仕事とか、あとトラウマっていうのを手放す方法も書いてあります。これもまあ勘のいい人は分かったかもしれませんけど、エネルギーをもらえる人間とエネルギーを吸われてしまう人間って皆さんの人間関係の中にきっとあると思うんですよ。そういうものを整理する方法になってもね書かれていますからね、ぜひぜひ皆さん見てみてください。じゃあ最後にですね、コラムとして載ってる部分をねちょっとだけ紹介しておこうと思います。実際に僕自分を参考にしてみたんですけども、12星座別パワースポットになる部屋作り。そうです、星座ごとにどんな部屋を作ればいいのかおすすめを教えてくれるわけです。まずは僕なんですけど、11月29日生まれ、伊手座なんですね。で、伊手座の人はですね、より自由で行動的な自分になれる部屋を作りましょうと。外で動き回るのが好きなあなたがもっと活躍するためにバスルームを充実させることをお勧めします。リラックス&リフレッシュする時間を大切にするよう工夫してみましょうっていうことだったんですけど、僕の今の部屋、ユニットバスです。リラックスしないとなー。最近そういえば湯船にお湯を浸して使ってないなーって思うんですけどね、やっぱそういうリラックスの時間が大事なんでしょうか。で、もう一人分やってみました。皆さん知らない人のもなんですので、石橋さん、あの人ですね、お羊座なんですけども、持って生まれたエネルギッシュな自分を取り戻せる部屋を作ればいいんだそうです。ぐっすり眠って気持ちよく朝を迎えられるようにベッドルームを落ち着ける空間にしてみましょう。ベッドテーブルに柔らかい照明を置き、寝る前のひとときを楽しんでみるようにしてはいかがでしょう。僕バスタンチ遊びに行ったことあるんですけどね、バスタンチソファーベッドなんですよ。で、バスタン身長180センチ超えてるんですね。うん、ちょっと窮屈そうに見えました。というわけで、バスさん、ぜひベッドルームというかベッドをリラックスできるような空間に変えてみてください。 そんな感じで、お送りしてきましたけども、今回の本、あの文章だけじゃなくてですね、あの漫画も載ってまして、怠け者の OL が主人公のコミックっていうのがですね、まあ合間に豊富に収録されて、非常に楽しい気分で読むことができます。で、この怠け者の OL、怠けもの子さんというんですけれども、あのまんまあの動物の怠け者のイラストで描かれてましてですね、次第に可愛く見えてきます。この怠けもの子さんみたいな人、結構リスナーさんの中にいると思うんですよね。部屋が汚いものに溢れて生まれてる。でも心の中は空っぽ。何も私は持っていない。そんな人のね、心と部屋を綺麗にしてくれる本だと思いますので、普段なんかついてないなーとか、私の人生つまらないなーなんて思ってる方にはぜひおすすめします。一応女性の方におすすめなんですけど、ディレクターもそういう風に言ってたんですけども、最近ですね、こういう占いとか好きな男性も増えてますから、まあ装飾系男子の方でですね、なんか最近うまくいかねえなーと思ってる人は、ちょっとパラパラっと読んでみて、自分に合うなと思ったら買ってみてください。では、書籍情報です。幸運を呼び込むガラクタ追放術。ジーニー著。サンマーク出版より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。関連書籍をご紹介しましょう。今回は片付けスペシャル。新刊ラジオ第827回2009年5月28日号。大きなゴミ箱を買いなさい。幸運とチャンスを呼び込む捨てる法則。これはぜひ皆さん読んでみてください。そしてもう一つ、新刊ラジオ第699回2008年12月30日号、幸せがやってくる魔法の片付け術。はい、これもイラストを交えてね、紹介したファンシーな一冊ですが、片付け、この新刊ラジオを聞いた皆さんはぜひ部屋の片付けやってみようかなっていう気持ちになってください。こんなこと言うと、親父あたりからですね、いや、まず正弘、お前が部屋を片付けろよなんて言われそうな気がするんですけれども、そんなこんなで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。